ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、もうですね、先日の土日ですけども、名古屋の方にお邪魔させていただきまして、ダブキャンというイベントに出演させていただいておりました。久しぶりにね、あんなにたくさんの人の前ですね、喋らせていただいた感じがしますね。ちょっと前にもね、鳥取の方にお伺いをさせていただいてて、まあそこも40人ぐらいだったんですけども、鳥取はですね、箱が大きかったんですよ、結構。なので人数は全部で40人ぐらいいらしていただいたのかな。でもまあスタッフの方とかね、出演者の方も全部含めて40人ぐらいっていう感じだったんですけども、今回はもうしっかりきっちり入るというか、まあそれでも天井高い、結構ね、いい会議スペースだったんです、スペースというかね、会場だったんですけども、50人ぐらい現地にいらっしゃったんですかね。なんかもう久しぶりなんでしょう、スクール形式でこっちをすげえ見られてるって感じでですね、お話をさせていただいたんですけども、なんでしょう、緊張しましたね、久しぶりですから。ウェビナーであんなに喋ってるのにっていうね、話もお友達からいただいたんですけども、それとはね、やっぱちょっと違いますね。生で目の前で皆さんが聞いていただいてて、こっちをご覧になられて、まあうなずいていただいたりとかさ、こうなんだそれってよくわかんねえぞみたいな形で頭にハテナを浮かばされてらっしゃる方とかね、そういう方も結構いらっしゃるわけですよ。でそういう方々の生のリアクションを聞きながら喋るっていうのが4年ぶりぐらいですかね。なのでやっぱりね、結構緊張してたのか、終わった後僕背中がっぱし汗かいてて、自分でもすげえ汗かいてるとかって思ったんですけども、いやー、まあおかげで、でも楽しかったですね。やっぱり生でお話をさせていただくっていうのはね、目の前でリアクションがあるということで、すごく楽しかったなと思ってますけども、ご参加いただいた方からね、ありがたいことにおはがきをいただきましたので、じゃあすぐご紹介してみたいなと思います。ラジオネームミカさんです。名村さん、はじめまして、ミカと言います。先日の名古屋で開催されたダブキャンに参加をして、名村さんのポッドキャストを初めて知りました。現地のアンケートも書いたのですが、内容とてもためになりました。ためになったのもありますが、自分がこれからどうやってこの仕事をしていくのかということを考えさせられました。厳しい話かもしれませんが、私には初めて参加したイベントで名村さんの話を聞けて本当に良かったと思っています。ぜひまた名古屋にお越しください。これからもラジオを聞かせていただきます、ということでおはがきいただきました。ありがとうございます。しかもですね、初めて参加したイベントがダブキャンで、しかもですね、僕の話だったということなんですけども、まあどんな話をしたかっていうのはオープニング明けにちょっとね、お話をさせていただければなと思っております。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでですね、名古屋に、行かせていただいておりましたけどもね、いや1時間今回はですね、もう全くテクニカルな話は一切しておりませんですね。ともするとすごく抽象的というか、精神論というか、まあ精神論ではないとは思ってるんですけども、どんな風に受け止められるだろうなみたいなことをですね、少し不安になりながら1時間お話をさせていただきました。で、その前はね、さっきも言いましたけども、鳥取でお話をさせていただいて、で、実はその名古屋でお話をさせていただいた翌日、朝10時からですね、東京のオフィスの方で、ウェブディレクター育成講座だったので、なんかね、もうちょっとしばらく外部でお話をさせていただく機会が続いておりますけども、まあちょっと外にね、出ていろんな方とコミュニケーションを取れるようになったのかな、というふうに思っています。で、まあ先にどんな話をしたかの前に、同じようにですね、ご参加いただいた方からですね、ありがたいことにおはがきをいただいておりますので、もうちょっとご紹介してみたいなと思います。ラジオネーム、カズマサさんからいただきました。 名村さんこんばんは。先日のダブキャン参加させていただきました。初めて生の名村さんを見られて、生の名村さんっていうのがそうですけどね、最初おお本物だと思ったのが内緒ですか、笑い、はい、これ他の人にも言われたんだよね。内容ですが、リスキリングやリカレントというお話、とても納得感がありました。うちの会社では規模も小さいことからリスキリングの研修とかがあるわけではないのですが、フォローアップメールで名村さんがサービシンクさんでやってる研修を見て素直に羨ましいと思いました。正直ウェブ制作会社でそんなに手厚くやってるところがあるのかと思ったぐらいです。自分は名古屋で働くつもりなので無理なのですが、サービシンクさんで働けるならと思ってしまいました。ですがやっぱりフォローアップメールでリカレント側の話を書かれていたのを見ました。自分の中で自分のスキルとキャリアを作っていく上で、自分での学習の重要性もおかげで自分の中で納得ができ、将来への危機感も感じられました。これから日々頑張っていきたいと思っています。セミナーで名村さんが紹介していたゲーテの言葉の通り、まず小さくても行動に移すようにしていきたいと思います。今回は本当にありがとうございました。ということでね、おはがきいただきました。ゲーテの言葉ということでですね、セミナーの最後の方にご紹介をさせていただいたものがあります。有名な言葉いくつもね、ゲーテさん残してらっしゃるんですけども、うちの会社でも毎月これを、僕はこう思ってるよ、大事にしていこうねっていう内容なんですけども、ちょっとご紹介するとですね、知ることだけでは十分ではない、それを使わないといけない。やる気だけでは十分ではない、実行しないといけないという言葉なんですね。ですので、セミナーにお越しいただいてですね、僕いろんなお話をさせていただきました。これから、ウェブ業界がどのようになっていくのかとか、ウェブの収益構造ってそもそもどうなってたんだっけ？で、これから僕らの業界の賃金であるとか、そもそも収益とかですね、それが増えるのか減るのか。で、その時に自分たちが、お客様から評価をいただけるっていうのはどういったものを持っておかなければならないんだっけみたいなことをね、お話をさせていただいたんですけども、最後にこのさっきのゲーテの言葉っていうのをお伝えさせていただきました。それは、お越しをいただいてね、ポジティブなとご意見もあったし、ネガティブというか、よくわかんないみたいな話もいただいちゃったんですけども、それはそれでしょうがないんですけど、どっちにしても、よくわかったと。なるほど、なるほどねって終わらないでほしいなと思ったんですよね。せっかく、そうかとか思うとかね、いうのであれば、それをじゃあ、行動に移していただきたいなと思ってたんですね。なので、知ることだけでは十分ではない。それを使わないといけないってことなので、知ることができた知識はちゃんと使ってこそ意味があるし、やる気だけではなくて、それはちゃんと実行、つまり行動にね、移さないといけません。別に明日からね、しゃかり気になって働けとか全然そういうつもりではないんだけども、でもちょっとずつ明らかに行動を変えていくとかね、行動を移していかないと、一歩っていうのは二歩にならないし、二歩は十歩にならないしっていうことなのでね、そこの部分を書いていただいているのが勝正さんのおはがきだと思っておりますけども、当日ね、ご参加いただいて本当にありがとうございました。で、うちの会社が手厚いかどうかっていうのはよくわからないし、もしかするとね、もっと手厚い会社さんとかってあるんじゃないかなと思ってはいますけど、ウェブそのものじゃないところですね。リスキリングの部分なので、別に HTML でどう書きますかとかね、プログラムがどうこうとかっていうわけではなくて、最近の言葉で言うと、ね、この番組でも何回か言ったかもしれないけど、いわゆるポータブルスキルと呼ばれるようなところですね。そこの部分のベースが上がるような研修とか、先日名古屋でお話をさせていただいたのもまたしっかりですし、以前、うちの会社では CSS ナイトさんであるとか、僕自身がね、自主開催をさせていただいた文書術であるとか、企画書の作成の仕方とかのね、セミナーとかって動画で残ってるので、それは社内でいつ見てもいいよ、みたいな状態にはしているので、そこの部分、を、うちはやってますよってことでね、いいなというふうに思っていただいたのは本当にありがたいなと思います。で、うちは一応ですね、全国採用をしておりますので、別にどこに住んでても別に、採用はさせていただくことは可能ですので、実際うち、奈良にいる子と、新潟にいる子もいますから、基本的にほとんど、オンラインですよね。行って3ヶ月に1回だったかな ?3 ヶ月に1回は、出社をしてくださいっていうことだけはしてるかと思いますけども、基本的にもう全国採用してるので、もしご興味がある方はね、うちの採用サイト見ていただければなと思いますが、うちの別に採用の宣伝書もしょうがないんですけども、おはがきいただきましてありがとうございます。で、もう一方ですね、ダブキャンのコメントというか、参加した感想を送りいただいた方がいらっしゃるので、お読みしたいと思います。ラジオネーム水島香織さんからいただきました。名村さんこんばんは。名古屋で開催されたダブキャンに参加してポッドキャストのことを知りました。そういう方結構いらっしゃるみたいでですね、ありがたいなと思いますね。 聞いて本当のラジオなのかと何回か確認してしまいました。ありがとうございます。そう言っていただけるととても嬉しいですね。実はダブキャンで私は名村さんを初めて知ったのですが、私もウェブディレクターをしていて、これは面白そうかもと思って結構ふわっとした動機で参加していました。しかし実際にはそんなふわっとした気持ちをぶっ飛ばされるような内容でまあいいや懇親会に申し込んでなかったので、終わって帰り道ずーっとぼーっとしていました。でも自分としては聞いてよかったと思っています。そしてもう一つびっくりしたのは、このラジオではセミナーとは違って名村さんがとてもにこやかな感じだったことです。そうかな、まあ、いや名村さんどっちが素なんですか。また帰り道思ったのは、せっかくだから懇親会に出ておけばよかったってことです。懇親会はどんな感じだったんですか。盛り上がりましたか。また名古屋でご出演されるときにはお伺いをして、懇親会にも参加したいと思っています。ぜひまた来てくださいということでね、こういろんなコメントが入っておりますけども、ぶっ飛ばされるような内容だったのかな。まあなんかそういうコメントは結構現地のアンケートでもね書いていただいた方いらっしゃったので、まあそうだったのかなという気がしますね。なんかもう喋り始めて最初の頃前に立ってたんですけど、なんかうわなんかすげえ空気重たくしちゃったとか思いながらですね、若干針のむしろのような気持ちで僕は喋ってたんですけどもまあでもぼーっとしてたっていうのはどうなんでしょうね。いやなんかいろんねさっきも書かれてらっしゃいましたけど、厳しい内容というふうに受け止められてどうしようかということだったのかね、どうだったのかと思いますけどもで、あとですね、このラジオではセミナーと違って名村さんがとてもにこやかな感じだったっていうことなんですが、僕そんな怖かったのかな。なんか確かにちょっとねテンション別に変えてたとかではないんだけど、内容としては、まあ、しっかりお伝えをしようかな。しっかりね、しっかりお伝えしようかなと思ってたので、そういうふうに喋っただけであって、別に怒ってたとか、そういうわけは全然ないし、別に眉間にしわ寄せて喋ってるつもりも全くなかったんですけども、いや、なんかすいません。別に、どっちが素なんですかって言ったら、どっちも一応そんなに僕の中では違いはないんですけども、はい。懇親会ですね。懇親会は30何名ぐらいご参加いただいたような感じみたいですね。いや、久しぶりに本当になんかあんな懇親会っていうのもなんかやったなと思いますね。名古屋らしく、世界の山ちゃんでやったんですけども、本当に以前はですね、ダブキャンさんって、まあ今回ミニっていうね、形だったんですけども、年4回ダブキャンっていうのは以前開催されてて、まあその時は本当に多い時には、120人とか150人ぐらい参加者がいて、で、今回はね、本当に僕も以前にもその出演させていただいた時の懇親会会場だったんですけども、名古屋の金山のところにある、世界の山ちゃんだったんですが、その2階にある宴会座席全部貸し切りでダブキャンの懇親会みたいだったんですけども、今回は半分ぐらいだったということでね。まあ全体もミニだったというのもありますから。でもなんか懐かしかったですし、久しぶりに何でしょう、ああ言ったところで、セミナーの感想だけではなくて、まあ、ウェブの仕事について皆さんが、まあ、僕だけじゃなくてね、周りでもいろんな方がカンカンガクガクいろんな話をされてるっていうのを聞いてて、いやーなんかいい問題ねと思いましたよね。僕もなんかお話をさせていただいて、別にセミナーの内容だけではなくて、それこそ主催をされたアップルップルという会社さんのデザイナーさんから、こう、今後こうやってどうしていきたいんですけど、どうしたらいいですかとかね、こういうふうにやろうと思ってるんですけど、どう思いますかみたいな話もいただいたりしてね。で、そこで結構なんかこう、あ、こうじゃないですかとか、あ、じゃないですかとか、僕こうしてるよみたいなお話をさせていただいたんですけども、これはね、もう絶対リアルの方がいいなと思った瞬間でしたよね。ウェビナーもね、この3年ぐらいいろいろさせていただいたんですけども、終わった後って、じゃあ終わりです、ブツって終わっちゃうんだよね。で、懇親会に出ることが全部いいとは別にも言わないし、出てくださいと言うつもりもないし、なんかノミニケーション大事だみたいな、親父みたいなこと言うつもりもないんだけど、でも、若い方もいて、まあ僕と同世代の方もいらっしゃって、で、それぞれがこう年齢も関係なくいろんなお話をしていて、で、自分がどんな仕事してるんですか、こんな仕事してますとかってね、そういう意見交換が行われてるっていうのが、僕は少なくともこの年になってこのキャリアを積んでいく中で言うとすごく大きな要素だったと思ってるんですね。過去そういうのに参加してたことがね。なので、参加をできて僕は久しぶりに、まあ、講師という形でね、お声掛けをいただいたので最後まで参加させていただいて、2次会まであったんですけども、いろんなお話をさせていただきました。ウェブだけじゃなくて、仕事ってどうしていこうかとか、まあね、セミナーの内容にも近かったんだけども、ウェブってどんな風になっていくんだっけとかね。で、最近自分がどんな仕事してるみたいな話とか、こんなことやってるよとかね。そういった、まあもう本当にマネジメントであるとか、場合によっては経営者の方もいらっしゃったので、経営的なお話もちょっとさせていただく機会もあったし、やっぱり自分とね、その年齢とかでは関係なくて、 同じようなこう目線でお話ができる方、しかもその会社の中のしがらみとかなんか全然関係なくて、一人のビジネスパーソンとしてお話ができるっていうのは、やっぱり僕にとっては得難い体験だったなと思いますね。ですので、水島香織さん、またね、ダブキャンさんでもイベント今後もあると思いますし、年末にはアンティファクトリーのね、方もいらっしゃいますから、すごくいいイベントになると思うので、ぜひまたね、ご参加いただいて、その時には懇親会とかね、参加いただけるといいんじゃないかなと思っております。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただきます。じゃあ今日はこれにしましょう。ラジオネームユッキーさんです。ナムラさんこんにちは。先日ナムラさんの名前で検索をしていたら、電気屋ウォーカーというポッドキャストで喋っているのを見ました。仕事人成長のヒントという内容でしたが、ここで名村さんが言っていた成長のために社会人として自分がどうすればいいのか、ものすごく腹落ちしました。おっしゃってる内容は、正直だよねという部分と、それはわかるけどそこまでしなきゃいけないのという話がありました。実は今年の4月からマネジメント側に自分が回ったんです。それまでは自分は評価される側だったので、評価をする上司には少なからず不満がありました。自分のことを何も見てくれてないというようなものだったり、これだけやってるのになんで評価してくれないのかといったものです。だけど名村さんが言っていた何を評価するのかという部分の話は、自分自身のこれまでに当てはめても、今の自分の部下に当てはめてみても、そうしなきゃ上司の私がわからないよねと思えるものばかりでした。もう何回か聞いているのですが、自分自身や部下との話の中で活用していこうと思います。ありがとうございましたというおはがきをいただきました。もう去年の年末でしたっけね。電気屋ウォーカーさんところでね、お話をさせていただきました。ポッドキャストを配信されているのはコーヒーさんという方でね、ツイッターでもいろいろコミュニケーション取らせていただいたりということなんですけども、この番組でもなんかこの感想のね、おはがき何回かいただいてるんですけども、電気屋ウォーカーさんは普段はね、家電であるとか、本当に電気屋の、こう、なんかいいものをご紹介するっていうような番組なんですけども、たまに規格外のことということでね、仕事人、成長のヒントということで、こう、どのように評価をするのか、評価されるのかっていうことを、なんか一緒にお話しましょうかっていうことを機会をいただいてさせてね、全部であれ2時間ぐらい喋ってたんじゃないかなと思いますけど、何回か聞いていただいてるってことなんでね、本当にありがとうございます。あんな長い話をね。で、これなんか前回もね、前回の放送ね、前回の放送でも、マネジメントってどうやればいいんですかとか、上司だなんだったかな、なんか上司になったらどうしたらいいんですかみたいなおはがきをいただきましたけども、もうウェブディレクター全く関係ない話になってはいるんですけども、でも、評価をね、されるってすごく僕はビジネスパーソンの中では大事なスキルだと思うんですよ。正しく評価される、逆に言えばその正しく評価されるっていうことは、自分がこういうことをしますよっていうことを自分からちゃんと目標設定ができて、会社と合意形成が取れるかっていう能力だと思うんですよ。これってだからどちらかというと、なんか会社はもちろんね、例えば今年はこんだけの売り上げがいるのだみたいな、だから売上の目標はこれだみたいな話はあると思うんだけどさ、その個々人の目標って僕は本来個々人が立てて上司にこれで今後この半年行きたいと思いますみたいな話、まあしかもそれが理路整然とちゃんと説明でき、しかも定量的にちゃんと評価をしてもらえることができて、かつそれが会社の求める方向性であるとか、会社の、まあ売上だったら売上でいいんだけど、売上に寄与できるかっていうこととかのいくつかの要素をちゃんと考えられるかどうかっていうのって結構大変な内容だったりするんですよね。でもやっぱりそれの目標を立てられるかどうかっていうのって、すごく自分自身が仕事であるとか自分のスキルセットが何なんだろうかってことを考えてないと、やっぱりできないことですよ。こんな簡単にはね。だからうちのメンバーでもこう目標設定ですごくこう苦労してるメンバー、別に苦労することはいいんですよ。大事なんでね。んで、まあ、すごく目標をしっかり立てて、で、目標が自分にとっては荷が勝ちすぎたものもあれば、こう、まあ、楽すぎたってやつはうちのメンバーあんまりいないというような気がしてるんだけども、でもちょっとやりすぎたみたいな感じでね。でも途中で僕、うちの会社はちゃんと説明があれば、目標設定は変更することができるんですけども、そういったところを、2時間ぐらいお話をさせていただきましたね。 まあ、内容についてはこの番組のご紹介させていただいているブログ、ウェブディレクションやってますブログの方で、この電気屋ウォーカーさんで僕がお話をさせていただいた回をまた載せさせていただこうかなと思いますので、そこで聞いていただければなと思いますけども、まあ、ユッキーさんが上司の方に回ったと、評価する側に回ったという話でね、まあ、先週もそういったおはがきをいただいていたので、なんか最近そういう人が多いんでしょうかね。なんかだんだん年齢層がそこになってきてるのか分かんないですけど。まあでもすごい若い方もね、聞いてくれてたりしますからね、この番組ね。ありがたいんですけども。そういった上司になる方。で、自分が、まあ、あとはもう一つは、その、上司の気持ちって自分が上司側に行かないとなかなか分かんないもんだろうな、というのは、本当にまざまざと感じるところでもありますので、そこの部分は、そこに行かない限りはなかなかわからないと思うんだけどさ、こうやってね、番組におはがきをいただいて、上司になったら大変だよってことをね、言っていただいている方が何人かおはがきをいただいているので、これを聞いている方々の中でね、会社の中で、組織の中で頑張ってらっしゃって、で、こう自分が評価をどういうふうに得るかとかっていうところで迷ってらっしゃる、なかなか自分のこと認めてくれないっていう方がね、上司がね、認めてくれないっていう方がいらっしゃるんだったら、ぜひちょっとなんか参考にしてみていただけると、僕は嬉しいなと思ってますけどもね。はい。じゃあもう一枚行きましょう。ラジオネーム、風祭り徹さんからいただきました。名村さんこんばんは、風祭りと言います。先日、ウェブ担当者フォーラムを見ていたら、名村さんが漫画になっているのを見つけました。普段ラジオで名村さんが言ってることと、同じことを言ってるなぁと思って日付を見たら、2015年?もう8年以上前なのに、名村さんこの頃から同じようなことを考えてたんですか?っていうことで、おはがきをいただきましたけど。はい、2015年、もう2015年かあれ。もうそんな経っちゃいました。8年ですかね。いやーなんかもうそんなに経ったのかと思うとちょっとゾッとするんですけども。はい、ウェブ担当者フォーラムというところで僕漫画にしていただいておりますね。ありがたいことに本当にこう最初すげえ恥ずかしかったんですけども、まんま漫画になっております。リンクは貼っておきますけども、見る方が、ご興味あれば見ていただければなと思いますけども、一応ですね、良いウェブディレクターを見つけるにはどうしたらいいの?サービスシンクの名村さんに聞いてきたというおはがきで、漫画家星井さんの教えてほしいのっていう番組をね、しばらく今も続いてるのかな、ずっとやってらっしゃったんで、まあその中で、ウェブ担当者フォーラムの今はもう辞められたのかな、立場降りられたかもしれないですけど、当時編集長だった安田さんってかなり昔から存じ上げてて、それこそミクシーの時ぐらいだったんじゃないかな、その頃から存じてたんで、名村さん取材していいとかね、漫画にさせてみたいなこと言っていただいたんで、もちろんありがとうございますってことでね、お越しいただいてお話をさせていただきましたけども、いやそれはそんなね、もうこの年になって8年前とはいえそんな言うこと変わりませんよ僕は昔から。そう。ダブキャンもね、今日ずっとそんな話をしてますけど、一番最初に僕、こう、なんでしょう、この仕事を本業にさせていただいて、ウェブ系のフォーラムじゃない、セミナーに出させていただいたのって2007年なんですよね。CSS ナイトの大阪でやったのが一番最初で、その直後ぐらいに、ダブキャンさんにも呼んでいただいたので、2007年って CSS ナイトとダブキャン両方で出させていただいたんですよ。で、その当時の、ダブキャンはちょっと残ってなかったんだけども、CSS ナイトでお話をさせていただいた内容って僕手元で録音してたので、自分の録音残ってるんですよね。で、なんか久しぶりにダブキャン出て、で、ダブキャンのアーカイブも僕自分の見てて、なんか、と思いながら、こうなんか胸が痛くなる思いをちょっと感じながら、自分のもう一回反省しながら見てたんですけども、ふとちょっと思い出して、CSS ナイト一番最初だと俺どんな話をしたのかなとかと思って喋ったんですけど、あんまり言うこと変わってないんだよね、これがね。なんか、十何年経っても言ってることそんな変わんねえなって思ったんで、喋りは相変わらず下手だしとか思いながら、昔から大して上達もしてないしってね、思いましたけども。なので、8年前でも同じこと言ってますし、きっと8年後も仕事をしていれば僕はきっと同じことを言ってたんじゃないかなと思いますので、さっき言ったみたいに、この番組をご紹介しているウェブディレクションやってますブログの方にね、リンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただくか、ウェブ担当者フォーラムの中で、ナムラっていうのをググっていただければきっと出てくるんじゃないかなと思いますので、ご興味ある方は見ていただければなと思います。はい。なんか、僕のこと名前で探してたって、なんか何をエゴサされてたのかって気もしますけどもね。まあいいや、別に。はい。じゃあもう一つ行っていきましょう。ラジオネーム、高さなさんからいただきました。名村さん、こんにちは。高さなと申します。僕は二次受けや代理店仕事がメインの制作会社にいます。設計をと言っても、ワイヤーや画面の構成はほぼほぼ決まっていて、言ってしまえば、この通りに作る的な部分がメインになっています。 これってこうした方がいいのではと思うこともあるのですが、キャリア的にもまた会社を飛び越えて言える状況にもありません。確かに実装部分は好きですし、スキルも実力もまだまだなのかもしれませんが、上流部分の設計とかももっとやってみたいと思うようになりました。とはいえ、ちゃんとやったことがない中でいきなり任せられたとしても失敗してしまうだろうなと思っています。何か勉強したりする方法とか書籍とかでいいものはありますでしょうか？もしくはもう転職するとかになってくるんでしょうか？ということでね、おはがきをいただきましたけども。上流工程をということですね。これはね、なんだろうね。本で勉強できるっていうのは限界があるんじゃないかなという気はするんですよね。ワイヤーの書き方っていうことで言うと、なんかツールの使い方、まあそれこそ XD とか Figma とか、まあ昔 PowerPoint とか Excel とかイラストレーターで書く方もね、いらっしゃいましたけども、それは載ってると思いますよ。なんかディレクターの本とか読めばね。僕はそういう本書いたことはないんでわかんないですけど。あ、でもいい本いっぱいありますからね。ただ、上流工程の設計をっていうのって、いろんな要素があるんですよね。その上流工程と呼ばれる中に。例えば当然だからワイヤーの部分の設計もあるかもしれませんし、まあその前になってくるとコンバージョンの設定であるとか、本当に要求要件って何なんだっけみたいなところですよね。そこを把握をしていくとか、そこで考えなきゃいけないユーザー体験って何とか、その WebGIS とか WCAG 的なものではないけど、アクセシビリティってどんなもんなんだっけとかね。で、上流設計って言い出したら、例えばインフラもそうかもしれませんし、アプリケーションのアーキテクチャとかのところにもあるかもしれませんし、いろんなことがありますよね。で、ディレクターなので、いろんなことを別にできていいと思うし、やってもいいと思うんだけども、でもやっぱ画面設計より先の話っていうのは、OJT じゃないととか、よっぽどなんかサーバーサイドエンジニアとかフロントエンドエンジニアの方がそっち側に回ったっていうならわかるんですけども、なかなかテクニカルなところは難しいと思います。ただ、本を見て、用語とか単語、そういったものを学ぶとかっていうのは、まあ別に全然できると思うんだよね。なので、上流工程をするっていうことで言うならば、まあ何か勉強したりする方法っていう意味で言うと、少なくとも単語とか用語、そういったものは、一通り全部ちゃんと意味が分かってるっていうレベルにしとくべきですよね。そうじゃないと、なんかいざやってみるって言った時に、まあよく分からないとかね。そこら辺は何を喋ってるのかすら分かりませんって言われたら、もう全く話が通じないわけなので。なので、それってどちらかというと本当にいつその仕事が来ても大丈夫なように準備をしておく、っていうようなものだと思います。なので、座学でやるんだとすると、やっぱりインターネットって何なんですかとか、どういう仕組みで動いてるんですかとか、サーバーサイドのプログラムってどういうふうに動いてるんですかとか、インフラはね、なかなかこう、今、レンタルサーバーもあるし、AWS でね、何か構築をするとかっていうのって、ある程度、うちの会社がそうだったりするんですけど、スクラッチで開発とかっていうことがなければ、ゼロベースで、なんだろう、AWS 構築するとかってね、ディレクターの人が勉強するのって、まあ、難しいところだとは思いますよ。正直、ほとんど難しい。無理に近いんじゃないかな。よっぽど好きじゃないと。で、僕もそうだからね、OJT だから、こう、自分で一個一個勉強できたっていう感じなのでね。なので、まあ、少なくともその、インフラってなんだろうとか、AWS ってなんだろうとかっていう本っていっぱいそれはあるので、それ系の本はまずちゃんと読んでおいた方がいいとは思いますね。知らないより知ってる方が、言葉は通じるし、ディレクターがそのいろんな職域の翻訳係だというのであれば、やっぱりエンジニアとも話ができるし、デザイナーとも話ができるし、クライアントとも話ができるし、みたいな。なのでそこら辺はすごく大事だと思います。で、今の話って本当作り手の部分だけの話なんですけども、実際にはその上流工程って結局、ウェブサイトって何ですかって言ったらどこまで行ったって商売の道具でしかないんですよね。乱暴に言っても、ただのね。ただのって言い方にちょっと語弊があるかもしれないけど。ってなると、やっぱり大事なのって、商売って何、お客さんの心はどこにある、お金をいただくのって何みたいなところの、本当に商売がそもそもなんだっけみたいなところ、そこへの理解の方が、僕は重要だと思うんですよ。というのは、僕はディレクターをしていて、もちろんうちの会社とかって制作会社なんだけども、お客様の儲け商売に寄与しないサイトは作るのやめましょうっていうのはもうこの二十何年間ずっと言うようにはしてるんですよね。 で、なんか、もちろん目の前のね、その、なんか嫌な言い方するとお金欲しいよ。ちゃんと売り上げが欲しい。だってね、うちの会社のメンバーの子たちの給料も払わなきゃいけないとかってね、そういった思いもありますよ。それは実際ね。でも、なんだろう、そのお客様の、お客様がご自身で稼いだお金なわけですよ。で、すごい四苦八苦してね。これを聞いてるみんなも、もしかしたら、その自分がフリーランスでやってらっしゃる方って自分のね、売り上げを立てるのって本当に大変だっていう方もいらっしゃると思います。僕もそうですから、別に。で、そのお金を制作会社として、なんかホームページ作るために預かるわけですよね。じゃあ、その時に、あだやおろすかなものを作るわけにはいかないわけですよ。だとしたら、例えばなんかコーポレートサイトなんです。お問い合わせがあればいいんです。名刺に書いた時に中を見てくれる人がいればいいんです。だからじゃあ別にどんなものを作ってもいいのかっていうわけではないと思うんだよね。だから本当に意味がないサイト、意味がないサイトっておかしいけど、その商売に寄与、どういう寄与をするのかっていう目的がちゃんと立てられないサイトはやめた方がいいと思う。作るのはやめた方がいいと思うんですよね。なので、そこの部分で言うと、やっぱり商売ってなんだっけとか、マーケティングって言うとなんかちょっと安、個人的にはちょっと安っぽい気がしていて、そこの商材が何に寄与していて、どんなチャンネルでとかって、まあそれもちょっと待ったんかな。うん、でも、作るというものだけじゃなくて、世の中で商売、事業、そういったものとかがどうやって成し得られてるのかとかね。そういったところにすごく興味を持ってもらえるようになると、お客様と話をしても通じるんじゃないかなというふうにはね、思いながら日々僕は仕事をしてるんですけども、そこら辺かなという気がしますね。で、まあ、上流工程っていうのは、そういった準備をしてた時に、本当に一番最初からね、ドカンとでかいものができる人ってそんないないですよ。やっぱり。なので、いつそんな話が振られても大丈夫って状態をまず作っていって、まあ、それが、こう、高砂さんがね、おいくつなのかとかっていうのも多分あるとは思うんだけども、なんか1年経っても全くそんなチャンスがないというのであれば、転職を考えるとかっていうのでも別にいいんじゃないかなと思いますので、今もしかすると、なんか普段こう、会社の方々とね、お話をしてるときに、こう、まだこいつはなかなか IT の知識とか、ウェブの自分の、こう、なんか実装部分って書いてるので、マークアップとか以外のところは理解がないなとか、興味がなさそうだなっていうふうに思われてるのかもしれないんだよね。なので、なんかこう、ふとした話のところで、こう、フロントの実装だけじゃないところ、デザインのところもちょっと話をするとか、インフラのことも話をするとか、こう、二次請けって書かれてらっしゃいますけども、その、別に、クライアントとかね、一次請けの会社さんに何か言うわけじゃないけども、自分の会社の中で、この商材ってこんな風にしたらいいよね、とかっていう、その、ね、こうやれば売れるのにな、みたいな話とかを、自分の方から発信ができるようになると、あ、なんかこいつちょっと考えてんのかな、みたいなことを思っていただけると、ちょっとずつチャンスが増えるんじゃないかなと思うので、頑張ってみていただきたいなと思っております。はい。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングになりました。今週はですね、名古屋に行ってきて本当になかなかバタバタしてですね、東京に戻ってきてもバタバタしててみたいな感じだったんですけども、ちょっとね、暑さも和らいできたので随分元気な形でね、仕事を続けられてるなと思ってますけども、皆さん季節の変わり目体調を崩したりしておりませんでしょうか。大丈夫でしょうかね。来週ですけども、ゲストをお越しいただけることになりました。前から告知しておりますけども、2023年9月20日の放送分にウェブディレクターの徳里さんにお越しいただけることになっております。おはがきもね、もういただいておりますけどもね、収録はこの番組を、放送している日ですね、この番組の放送日にですね、収録をさせていただいておりますので、おはがきはもう締め切りになっておりますけどもね、たくさんいただいておりますので、徳さんといろんなお話をさせていただくつもりでおりますから、来週の放送を楽しみに待っててくださいね。で、2023年10月15日の日曜日、演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーというのを開催させていただきます。これはもう少人数でやるつもりです。たくさんお越しいただいてですね、何か大箱の中でやるつもりは全くないんですけども、体の使い方であるとか、ストレッチの仕方とかを通してですね、最終的には本当にコミュニケーション、リアルのコミュニケーションですね、それをどのようにやっていけばいいのかっていうところですね、そこをいろんなお話をさせていただくワークショップ形式のセミナーをさせていただくと、させていただきますので、もし、日程とかですね、何か興味があるという方はお申し込みいただければ嬉しいなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。 このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。アップルポッドキャストやスポティファイなどの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産サイトってたくさんあるけど、どこも今一つ使いにくいんだよな。
そう思っているあなた、その不動産サイトの使いづらさをサービシンクで一緒に改善しませんか？企画、設計、デザイン、システム、インフラ、すべてをワンストップで行うウェブ制作会社サービシンク。